ハレルヤ。今日は進行式年礼拝でもありますので、イエス様のことを覚えながら一緒に御言葉を開きたいと思います。進行式年礼拝というか杉越祭の祭りですね。皆さんご存知の通り、ユダヤ三大祭りと言われる祭りの一つですね。春に行われる最初の祭りで、ユダヤ人は、ユダヤ教徒に限らず、9割以上杉越の祭りをお祝いしていますね。で、杉越の祭りっていうのは、ちょうど今の時期ですから、収穫祭の特に大麦の刈り入れの時にあたる。で、このあと行われる五旬節、5週目のうちに、行われる、それは小麦の刈り入れ、いうことで、三大祭りどれも収穫祭と関係してますけど、そういうお祭りで、とても、にぎやかな祭りじゃないんですけど、だけど厳粛にもね。だけど神様を覚えて、ユダヤ人たちはずっと守り続けているという、そういうお祭りですね。出エジプトを記念してなされているので、ユダヤ人にとっては非常に感慨深い、民族の歴史にとってとても重たい、そういう意味合いを持った祭りですね。ヘブル語ではペサハと言いますけど、形式がきちっとしたものがあってね、食事もメニューがちゃんと決まってる、それから順序もね、きちっと決まってるっていうね、そういうものですね。ほとんど、外で何かお祭りをするというよりも、家庭で、その夕食を共にする、そういうものですね。もともと、出エジプト記のエジプトのことを記念して行われるものではあるんですけど、だけど、私たちクリスチャンにとっては、杉越っていうのはまさにイエス様の十字架を覚える礼拝ですから、今日そのものですけど、で、予言的にというか型として見るならば、杉越の祭りがあって十字架があるんじゃなくて、本来はね、十字架の贖いがあって、そして杉越の祭りは型ですね、その型、それを示していた本体を、本体はイエス様の十字架の贖い、いうことです。だから私たち今日ね、教会の礼拝としてそのイエス様の十字架を覚えながら、しかしまたこの杉越が意味することを心に留めながら、今日礼拝したいと願っています。出エジプト記の12章の一節のところから、杉越のことが出てますので、ちょっと長いんですけど、14節まで私がゆっくりお読みします。ですから皆さんも、この画面に出てくる、目を追いながら、理解していってほしいと思います。それじゃあお読みします。エジプトの国で主はモーセとアロンに言われた。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。イスラエルの共同体全体に次のように告げなさい。今月の10日、人はそれぞれ父の家ごとに、すなわち家族ごとに子羊を一匹用意しなければならない。もし家族が少人数で子羊一匹を食べきれない場合には、隣の家族とともに人数に見合うものを用意し、めいめいの食べる量に見合う子羊を選ばねばならない。その子羊は傷のない一切のオスでなければならない。用意するのは羊でもヤギでも良い。それはこの月の14日まで取り分けておき、イスラエルの共同体の会衆がみんなで夕暮れにそれをほふり、その血を取って子羊を食べる家の入り口の2本の柱と鴨居に塗る。そしてその夜、 肉を火で焼いて食べる。また酵母を入れないパンを苦菜を添えて食べる。肉は生で食べたり煮て食べてはならない。必ず頭も四肢も内臓も切り離さずに火で焼かねばならない。それを翌朝まで残しておいてはならない。翌朝まで残った場合には焼却する。それを食べるときは、腰帯を締め靴を履き杖を手にし急いで食べる。これが主の過ぎ越しである。その夜私はエジプトの国をめぐり、人であれ家畜であれエジプトの国のすべてのウイゴを打つ。またエジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主である。あなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる。血を見たならば私はあなたたちを過ぎ越す。私がエジプトの国を打つとき滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばない。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならない。こう書いてますね。一言お祈りします。ハレルヤ、皆をあがめます。今日は過ぎ越し記念礼拝。神様、最初のこの過ぎ越しのいわば事件というか、それが起こってイスラエルの民をずっと覚え続けてきているこの過ぎ越しのこと、私たち今日一緒に御言葉から教えられます。どうぞお導きくださるようにお願いします。皆をあがめ、イエス様の尊きお名前を通してお祈りします。アーメン。この箇所は、いろんな人がメッセージしていると思いますけど、今日は特に、今ちょっと長く読んだんですけど12節、ちょっともう一回12節出してくれますか。12節のお言葉を注目したいと思うんです。12節の一番最後ですね。私は主である、ね、これが今日のタイトルです。私は主である。こういうふうに神様が言われました。で、実はね、この私は主であるっていうこのフレーズ、短いフレーズ、これ聖書をこうずっと旧約聖書を見ていくと、特にトーラーですね、律法の部分を見ていくとたくさん出てるんですよ。で、出エジプト記だけ見てもすごくたくさん出てます。6章、7章、12章、14章、15章、20章、31章、その一章の中に 何回か出てくる章もあります。だからたくさん出てます。で、レビ記を開くとレビ記にもたくさん出てるんです、この言葉がね。私は主であるっていう言葉がね、たくさん出てます。で、多分これはね、私たちが、特にモーセ5章トーラを読む時の多分、キーフレーズだと思います、の一つだと思います。他にもあると思いますけどね、非常に鍵になるこれはセンテンスですね。私は主である、神様から発せられたこのお言葉ですね。で、それは主はヤハウェですからね。ヤハウェ、ヘブル語はで言うと4文字になります。聖4文字ってね、よく言われるように、主というこの言葉ですね、とても深い意味が込められていると思うんですね。それで、今日3つお話したいと思います。私は主であるというこのことをね、一体これはどういうことかということを3つお話したいと思う。で、まず第1番目、それは私は主であるというのは、私は唯一の主である。私は唯一の主である、私が中心ということですね。唯一ですから、ただ一人、本物の本当のということですね。だから私はただ一人の主である、主なる神である。私は本物の神である。私は本当の主なる神なんだ、ね、いうふうに神様がおっしゃっているということです。 申命記の6章の4節5節にシェマの祈りというユダヤ人がいつも唱える祈りがありますね。聞けイスラエル、ね、ここから始まりますね、4節ね。でそこにこう書いてます。聞けイスラエル、我らの神主は唯一の主であるって書いてますね。イスラエルの民がいつも唱える一番最初に神様が言われてるのは、それはこれなんですよ。我らの神主は唯一の主である、ね、そういうふうに唱える。まずイスラエルの民がそれから祈り出すわけです、ね、心を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ、ね、神様がそう言われましたね。でまた出エジプト記の18章の11節を見るとこう書いてますね。主はすべての神々に勝って偉大であった、まあ、モーセが言ってますけど、すべての神々に勝って偉大であった。神々の中の一人ではないんですよね。ボロボロの神と言われるものがいるけれども、その神々に勝ってはるかに偉大な崇高なるそういう神であった、それが主なる神だっていうふうに言ってるんですね。私たちモーセの十戒よく知ってますけど、その第一回目、最初の戒め、つまり一回というのは、最初っていうのは一番大事だということですけど、ね、第一回目です。で、一番大事だということですけど、その第一回目なんて書いてあるかというと、それはあなたには私を置いて他に神があってはならないって言ってますね。あなたには私を置いて他に神があってはならない、つまり私が唯一の神だって言って、私だけが神だって言ってる、私だけが本物の神だって言ってるわけです、ね、だから神様はね、そのようにして私は主であるって言ってるのは、私はまず唯一の主なる神だって、ね、言ってることですね。で私たちね、それは言い換えれば、もっと言い換えると、それは絶対神ですよね。絶対神、ね、絶対神とは唯一、隔絶している超越している神様で、日本人って絶対神とかね、排他的な神とかって嫌でしょ、嫌に響く言葉でしょ、日本人はね。でなぜかというと、日本人はね、相対的なものの考え方をしているからです、いつもね。まあ、日本人に限らないかもしれませんけど、今世界中そうかもしれませんけど、日本人はね、昔は、今はあまり使わない言葉かもしれませんけど、和をもって尊しとなすというのは日本人の民族性ですよね。みんな仲良くする、だから神々もたくさんいていいとね、みんな神々同士も仲良くすればいいという、そういうことです。でそれはね、限りなくニューエイジに近くなってきますね。そういうぼんやりしてる、ね、抽象的な神観念だけど、聖書が私たちに教えている主なる神は、それは唯一なんですよね。絶対神です。絶対神、神様は排他的なんです。なぜかというと唯一だから。唯一であるということは、他の神々が存在することを許さないんですよ。偽りの神々が存在することを許さない。だから排他的です。排他的、絶対神だけど、神様が本物の神であるならば、神様は唯一なる方であるならば、それは当然ですよね。当たり前です。それは神様、あまりにもそれはね、あなた、融通が利かないんじゃないですかとかっていうような次元の話ではないですよね。物分かりが悪いんじゃないですかとか、そんな次元の話じゃないです。神様が本物であれば、それは唯一です。それは理にかなってます。むしろ神様は言ってるんですね。私は主である、私は唯一の神です、ね、そう言ってます。逆に言うと、その神様を信じることができるということは、私たちにとって限りない 安心を与えます、平安を。だってもろもろの神がね、何かの仕事を分担してやってるというようなことじゃないからね、すべてのものをすべ納める神、唯一の神だから。だから私たちはその神様を信じることができるということは、とても安心平安ですよ。私たちも唯一の本物の神様を神様としなければ、本当の意味で神を信じたとは言えないですね。神を信じるっていうことはそういうことです。私たち一人一人が、私は主であるというこの唯一の神様と出会わなければ、神の国に属するものにはなりません、なりえません。ですから、告白しましょう。誇りを持って、自信を持ってね、私たちは、私は主であると言われているあなたを生涯私は唯一の神とします。このようにいつも告白しましょう。神様は私は主であると断言していらっしゃるんですから、その神様を私は一生本物の神様として信じ続けます。それを告白し続けなければならない。それが一つですね。で、二つ目は、私は主であるということは、私は力強い主であるということです。まあ、全能の神であると言ってもいいし、偉大な神であると言ってもいいし、オールマイティーで、まあ同じことですけど、オールマイティー、全能ね、と言ってもいいですけど、まあ、とにかく力強い神である、力強い主であるということですね。主なる神様はエジプトの偽りの神々に裁きを下して、そしてイスラエルの民をエジプトから贖い出しました。脱出させました。430年という長い奴隷生活をしていたイスラエルの民をね、もうそこから救出して導き出しました。紅海を分けて、まあ、葦の海でしょうけど、そこを分けて、そしてイスラエルの民を乾いたその紅海の底を渡らせていきましたね。エジプトの軍隊たちが追いかけてきた時には、その紅海をまたに元に戻してね、そして軍隊を全滅させました。また紅海を渡った時、モーセはこの神様に対してね、本当に賛美して言ってるんですね。モーセの歌と言われますけど、出エジプト記の15章の2節と3節を見るとこう書いてます。ここに出てるか、あ、出てます、はい、こういうふうに言ってるんですね。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。この方こそ私の神、私は彼を称える。私の父の神、私は彼を崇める。主こそ戦人、その名は主。こう言ってますね。主は私の力、主は戦人、戦われる神だってね、こう言ってますね。これモーセが、この紅海を渡って、そして、神様の御業を振り返ってね、そして賛美している歌なんですよね。まさにその通りの神様でした。そして出エジプト記の32章の11節を見ると、モーセが、イスラエルの民があまりにも不従順であることを取りなして言っている、この祈りの言葉があるんです。何かと、どう言っているかというと、あなたが大いなる御力と強い御手を持ってエジプトの国から導き出された民ではありませんか。この民を神様滅ぼすと言われるんですかってね、モーセは取りなしてるんです。大いなる御力と力強い御手を持ってエジプトから導き出されたね、こう言ってるんですよね。イスラエルの民がエジプトからアラノをずっと40年ね、歩いてさまよって、そしてまあカナの地に行こうとしましたけど、迂回しなければいけなかった。でその時に、昼はね炎天下ですね、 イスラエルの国はもう日角差、温度の差がものすごく激しいですからね。もう日中はカンカン照りですから。でその太陽の炎熱の光を遮るようにして雲の柱を、ね、昼はで夜はものすごい寒くなりますから、今度火の柱を、まあ、暖を取るみたいなもんですね。まあ、印ですけどね、導いていく印ですけど、だけど本当に神様はそのようにしてイスラエルの民を先導して行かれましたね。なんとこうスケールの大きな神様かなとつくづく思います。力強い御手でイスラエルの民を導いた。申命記の10章17節を見るとこうも書かれています。あなたたちの神主は神々の中の神、主なる者の中、者の主、偉大にして勇ましく恐るべき神、ね、書いてます。偉大にして勇ましく恐るべき神です。すごい神様。まあ、ちょっと話ずれますけど、私はあんまり聞いたこともないですけど、なんかネットとか見ると喜劇王っても言われてたと書いてましたけど、志村けんさんが、ね、新型コロナウイルスにかかって亡くなりましたね。で、私は人事とも思えないんですよ。なぜかというと、ね、同じ年なの、満70歳で、ね、それで、ああ満70歳の人が亡くなったかってね思ったんですよ。で、私たちってね、周りでたくさんね、もう世界中で何万人とかっていうのを見るとすごいと思います。あまりこうピンとこない部分もありますよ。だけど身近でね、よく知ってる人が新型コロナウイルスで死にましたって言うと、とかってね、こう途端に急にこう新型コロナウイルスの脅威って迫ってくるような気がしますけど、まあ、私もね、なんとなくこの、志村けん、70歳で死んだって聞いて、ああそうか、同じ年の人が亡くなったんだ、 しかも新型コロナウイルスでね、亡くなったんだって、思ったんですよね。で、まあ、私もね、志村けんのあのコントは面白いなと思って何度も見てましたけど、でバカ殿様とかね、なんかありますよね。それから瞳ばあさんとかね、とても人気ですね。で、なんとなくバカバカしいんですけど、警戒感をこう取り去ってしまうというかね、解放を与えるという、あのコントってやっぱり天才的だなというふうにも思いますけど、で、実はね、私先々週のこのメッセージの時に、台湾の、蔡英文総統のことをちょっと話しました。すごいね、立派な人だってね、すごい演説をしたって国民に向けてっていう話をしましたけど、その蔡英文さんが、SNS で投稿してる、この、志村けんの追悼の意を表明してる、表してるんですよね。もちろんね、それは台湾の総統としてはしてませんよ。で、そういう公式の立場としてしてるんじゃなくて、 SNS ですから、自分の個人的な、ね、思いとして、だけど追悼の意をそこにこう、表してる。で、それを見て、やっぱりね、志村けんさんって日本だけでね人気あるんじゃなくて、海外でもね、とっても何かこう慕われたというか、そういう人柄だったなと思ったんですよ、改めてね。で、この総統がね、なんていうふうに投稿したかというと、こう言ってるんです。志村けんさん、台湾人にたくさんの笑いと元気を届けてくれてありがとう。きっと天国でもたくさんの人を笑わせてくださるでしょう。ご冥福を心から祈りますってね。で、わざわざ日本語で投稿したってね、哀悼の意を表したっていうふうに書いてましたね。ああ、本当に、蔡英文総統までね、 多分個人的なんでしょうけど、ファンだったのかなってね。あの忙しいね、非常にこう政治的に緊張状態の中にある台湾の中で、この志村けんのコントを見てね、何か心和んでたのかなとかってね、私ちょっと想像しましたけどね。で、あの志村けんさんがねよく言ってた、大丈夫だってね言ってましたけど、まあ、ご本人は大丈夫じゃなかったんですね、結局ね。残念ながらね、とっても惜しかったですけど。で、私ねこう考えてみて、ああ本当にどんなに、いわゆる有名人になったとしてもね、どんなに名が知られていったとしても、やっぱり一人の人って弱いな、脆いなってつくづく思うんですよね。で、今はね新型コロナウイルスでかからない人もまた、まあ、亡くなる人はね、この新型コロナウイルスを感染する人の2割ぐらいだと言われてますから、昔の、ペストとかねそういう疫病よりもはるかに致死率は低いんですけど、だけどもう戦々恐々としてますね、世界中がね。だから本当に、人間って弱いなとつくづく思います。だけど神様は強いですね。神様は強い、本当に力強い、神様は絶対大丈夫です、そういう意味ではね。だから私たちにとって神様はなんと心強い、なんと全幅の信頼を置いてもあまりある方か、そういうふうにつくづく思うんです。神様ほどパワフルな方はいないし、そしてその力は決して衰えない。旧約聖書を見ても新約聖書を見ても、神様の力強い御業は至る所に現れてますね。それが私たちが信じている神様です。この方を信じて歩むならば、私たちは生涯何の不安も恐れも持たなくて済むという、ね、絶対保証を受けているわけです。私たちクリスチャンはこの力強い神様を主なる神と告白して、そして自分たちでそのことを信仰の確信として持つだけじゃなくて、これを世界中に発信しなければいけない。主なる神こそ最も偉大で最も力強い神であるということをね、証ししなければいけない、そう思います。そして3つ目に、私は主であるということは、私は恵み深い主であるという意味でもありますね。つまり神様は、私たちの主人ですから、だから惜しみなく恵みを与えてくださる、私に任せなさいってね言ってくださる、そういう主なる神であるということです。出エジプト記の34章の6節7節を見ると、こういうふうに書いてます。主は彼の前を通り過ぎて宣言された。主憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許す、こう書いてます。まあ続きますけど、でここに憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ちる神だ、そう書いてますね。そして私たちの罪とが過ちを許される神、そう書いてます。神様は確かに恵み深い神様ですね。一人一人そのことを経験していると思います。出エジプト記の32章から34章をずっと、ね、読んでいくと、興味深いですね。何がかというと、最初は神様がイスラエルのための不従順不信仰に対して怒っているんですけど、それに対してモーセが、ね、神様を一生懸命なだめています。 神様そんなお怒りにならないでください、イスラエルの民を叱らないでくださいってなだめているんですけど、その後読んでいくと今度は逆になってる、モーセがものすごいカンカンになって怒ってる。なぜかというと、シナイ山から降りてきた時に10回神様からいただいた10回の板を2枚持って降りてきた時に、下の方でイスラエルの民が金の子牛を拝んでましたね。そしてもうどんちゃん騒ぎをして、もう淫乱にふけてましたね。それを見てモーセはものすごく怒って、ね、そしてその板を投げつけた。10回の板を神様からいただいたのを投げつけて壊しちゃったって、ね、書いてますよね。そしたら神様が今度はモーセをなだめてるんです。そんなに怒らなくていいって、怒るなってね。でそれはこれですよ、その言葉です。で、主憐れみ深く恵みに富む神です。そして幾千代にも幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と裁きと過ちを許す神、そのように言ってるんですね。モーセが怒ったのは当然ですね。イスラエルの民がそういうふうに神様の前に不従順不信仰してるだけじゃなくて、シナイ山に登っていくときにモーセはアロンに託したんです。イスラエルのためをちゃんと見ててほしいってね、頼む。それにもかかわらずアロンが今度イスラエルのために言われてね、そして、金の子牛を作って拝むことを許したわけですから、もうブチ切れるのも当然だと思いますけど、モーセにしてみるとね。だけど神様は最初から最後まで全部知ってました。そういうことモーセがシナイ山から降りて、そのイスラエルの民のこの乱れた様子を見る前から全部知ってたんですよ。神様は知ってたにもかかわらず、神様はモーセに対して、モーセもういい、怒らなくていい、私は憐れみの神なのだっていうふうに言われたっていうことね、本当に驚くべきことですね。イエス様も確かに言われてますね。七を70倍するまで許しなさい、ね、こう言われてますね。で多分ね、私だったら、まあ、3回が限度ですね。3回まで許すって言ってもね、まあ、もっと、ね、10回ぐらい許せるという人もいるかもしれませんけど、だけど許せないんですよね、私たち人間ってね。だけど神様は許す神、恵みと憐れみに富む神、神様ご自身がそう言ってるだけじゃなくて、神様は実際にそのような神様です。聖書を見るとよくわかりますけど、私たち本当に、この主であると言われる神様は恵み深い神様であるとつくづく思います。もちろん私もそういうことを何度も経験してきました。兄弟姉妹も神様が恵みと憐れみに富む神であることを経験していると思います。教会もそうですね。教会も神様が恵みと憐れみに富む神であることを経験してきました。この教会もね、この、エリコの土地街道、このものがこれが与えられたのもこれ奇跡ですよ。本当に神様がご自分のビジョンを遂行されていくために、神様ご自身が御手を動かしてそのようにされている。振り返ればもうたくさんの奇跡が起こってます。この街道がね、与えられるためにはね、それは神様が恵み深い神様であるから、天の窓を開いて必要な時に必要なものを全部満たしてくださったからです。私、実はね、この新型コロナウイルスのことがあって、でもうすぐにね、経済的に、多分ガタガタになるっていうことをもう予測してましたね。だけど実際そうなりましたけど、でしかも、いろんなところに波及して波及して波及して、もうね、ただ、この観光のために人が来なくなったとかね、そういうだけじゃなくて、いろんなところに波及してますね。もう自動車作るんでも、輸入できないというか部品をね、ものすごいパーツがあるわけですから、輸入できなかったら作れない。だからあらゆるところに波及してるわけですよ。でそういう中で多分ちょっとね、私、なんていうかな、ちょっとこう経営者的な感覚もね、なんとなくこう、 教会運営するとかっていうことがあるから、なんとかそういうような気持ちも持つんですよ。そうするとね、ちょっとせこいですけど、ああこういうふうにしてね、新型コロナウイルスで兄弟姉妹たち礼拝来れなくなったら多分、献金減るかなってこういうね心配もちらっとするわけですよ、なんとなくね。まあ、家にいて、来てね、捧げたくても来ることができなければ捧げられないっていうことが実際起こるわけですからね。だから兄弟姉妹がどうのこうのっていうのも、それ物理的ないろんな障害がね、そういうことをもたらすだろう。それはね、ここの教会だけじゃなくて多分ね、教会にもそういう影響があるだろうって私は何とか思うわけですよね。まあ多分他の牧師もそう思ってると思うんですけど、だけどね、感謝ですっていうかね、驚くべきことが起こりました。先週1週間、実はこんなのあれかな、配信されていいのかな、先週1週間献金、礼拝献金がね45万円ありましたよ、トータルで。で、この額って普通のね、通常の礼拝の時には捧げられたことはあまりないです。例えばね、ボーナス献金とかね、そういう時はもちろんね、50万以上とかね、そのありますけど、通常の普通の誠実の礼拝の献金で1週間、まあ水曜日もあるしね、それからチョップに来た時にあの箱に入れてくれる方もいるんです。だから1週間のうちに何度かね、献金を数えてると思いますけど、だけどね、トータルして1週間で45万とかっていう献金はなかったですね、私の記憶では今まで。だからね、本当に、あ、神様は恵み深いなってつくづく思うんですよ。で、兄弟姉妹の心を、ね、動かして、こういう時だからこそ神様のところにちょっとでも時間でも礼拝しよう、その時に携えていこう、感謝の印を持っていこう、そういう気持ちを起こさせてくださっているんだなと思うんですよね。だから神様は主なる神である、まさに恵みの主なる神であるってね、つくづく思います。まあ3点目だけを強調するつもりはないですけど、ないですけど、主なる神は唯一の主である、主なる神は力強い主である、そして主なる神は恵み深い主である、これが私たちの神様です。そしてご自身が宣言していらっしゃる、私は主である、これですね。お祈りします。